2021年6月13日の早朝の礼拝を始めましょう。今しばらく総額をいただき、主の前に心を静めたいと思います。ご一緒に賛美を歌いましょう。新聖歌の21番、お差し支えない方お立ちいただきまして、新聖歌21番、輝く日を仰ぐとき、楽譜の方は4節までですが、歌詞が5節までありますので、5節まで賛美をいたしましょう。
我が魂いざ讃え。
聖書のお言葉を購読文をもって購読をいたしましょう。今朝購読文の46番、詩編148編からです。新改訳の方の購読文916ページ、詩編148編から。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ、すべての御使いよ。主を褒めたたえよ、主の万軍よ。主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ。主は彼らをよよ限りなく立てられた。地において主を褒めたたえよ。火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ。獣よ、すべての家畜よ、這う者よ、翼のある鳥よ。若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。主の生徒たち、主の近くにいる民、どうぞお座りください。この礼拝のためにお祈りをいたします。主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。今朝もこうして私たちをそれぞれのところから解き放ってくださり、共に集めてくださって、あなたの前に賛美を歌い、祈りをし、御言葉を学び、これをもって礼拝を捧げる恵みをいただきました。ありがとうございます。天と地を作られたお方が、今もその御手をもってすべてのものをすべ収めていてくださいます。十字架と復活の愛をもって私たちをすべ収め導いていてくださいます。ありがとうございます。今日も命の御言葉を聞き学び、良い御言葉の備えをなして出発してまいります。この地では得ることのできない命の御言葉をいただき、新しく出発する備えをなさせてください。数々の祈りの課題をいただくお互いですが、全能なるあなたが十字架と復活の愛をもって応えてくださることを信じます。どうか信仰を新たにしてくださり、なお祈るものとしてくださるように、生きて働くお方が共にいてくださって、私たちを支え励ましてくださることを感謝をいたします。病床にある方々、諸問題の中にある方々、引き続きあなたが御手を置いてくださり、健やかな歩みを与え、また確かな道に前進することができるように守ってください。道を求めて迷い続ける方々の上にも、主が帰り見てくださって、あなたに出会い、あなたと共に歩む新しい人生へと導かれていくことができますように。まだあなたを知らない方がこの地には多くおいでです。どうか私たちを使わせてくださり、あなたを信じ新しく生きる方々とし、御国が、福音がこの地にあって前進していくことができるようによろしくお願いいたします。主の名によってもたれる数多くの礼拝がこの地にあることを感謝します。一つ一つの群れを祝福してくださり、また私たちも加えてくださって、共にあなたの御国の建設のために祈るものとしてくださるようにお願いをいたします。引き続き感染症の収束のために祈ります。 医療従事者の上に、関係の皆さんの上に、上よりの知恵と力を与えてくださり、またその家族を守ってくださって、また私たち一人一人が、この収束に希望を持ちながら、共に労していくことができますように、どうぞ祝福し、守ってください。改めまして、この礼拝の時、御手にお委ねをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌248番、人生の海の嵐に。 聖書を朗読します。マタイの福音書第5章1節から12節、新約聖書第6ページ、マタイの福音書第5章1節から12節。1節、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。御言葉をお渡しする前に、もう一つの賛美歌を持って主を褒めたたえましょう。新聖歌256番、三つ葉のもとに。256番、三つ葉のもとにです。
Oh, no.
和を作ると題しました、聖書のお言葉を分かちたいと思います。マタイの福音書の第5章三条の説教と呼ばれるところの、今日は9節ですね。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和を作る、平和という言葉は聖書の中では平安とも訳される言葉です。これはもう何回も言ってるかもしれませんけれども、平和というと私と誰かとの関係に戦争がないということですね。平安というのは私のうちに平安、戦いがないということだと思います。この2つは密接に結びついているんだと思います。もちろん単純に結びついているのかというとそうでもないですね。周りにはいっぱい戦いがあるのに心は平安だというふうな、こういうふうな生き方をすることが人間には可能だと思いますし、また逆に何も問題がないにもかかわらず心の中には嵐が吹き荒れてるんですね。こういうことも起こるわけです。今日はそのうちのこの平和ですから、私と誰かとの関係、特にそのことを考えようとしているのだと思います。私たちは平和をいただいているでしょうか。さまざまな人間関係の中に生きているのですけれども、それらがいつも麗しく戦いがない平安な平和な状態にあるでしょうか。こう問われるとですね、私たちは、ここでちょっと問題があったなとか、過去を遡って、ちょっとまずいことがあったなみたいなことをいろいろ思い起こすんだと思いますけれども、それのない人間はどこにもいないですよね。ですからイエス様は、わざわざ弟子たちに向かって平和を作るものは幸いだと語ってくださいました。世界を見れば戦争はやみません。聖書の地であると言われているパレスチナの地方でもうここ1ヶ月内に戦いがあり空爆があり人々が殺されてしまっている。一体平和っていうのが本当にもたらされるのだろうか、こんなふうなことまで考えるようなことだと思います。平和を作る、後でも触れますけれども、平和っていうのは作るものだっていうことです。自動的に生まれてくるようなものではないということですね。先日診察に病院に行ったんですけども、その時待合室で 最後会計のところで待ちますよね。と会計って大体こう順番に何人も待ってまして、呼ばれるんですね。みんな早く帰りたいから早く呼ばれないかなと思いながら待ってる。でおそらく私が呼ばれるであろう順番のその一つ前だったと思うんですけども、呼ばれなさったわけですわ。男性の方だったと思いますけど、会計の方が何々さんっていうふうに呼ばれました。皆さんだったらその時どう言いますか。何も言わないと思いますね。自分の順番が来たと思っていそいそと会計のところにまで急ぐんじゃないでしょうか。ところがその方こう言ったんです。何やって言ったんです。何やっていうのは分かるでしょみたいな感じですけど、なぜ何やとこの人は言ったんだろうか。その後会計の方と親しく語ってらっしゃったので少し冗談交じりに言われたんだと思うんですけど、そういう人間関係のないところで会計に待ってる方々が何々さんって呼びかけたので、その人が何やって言ったら途端にちょっと角が立つと言いますか、問題が起こるでしょう。でそういうところで私たちはどうすべきかみたいなことは大体分かりますよね。それはおかしな話だなと思うので、こうすべきだなというふうな行動が想像できます。これを空気を読むなどというんですけど、私はどうもそうではなくて秩序を守るということなんだと思うんですね。私たちが信じている神様は秩序の神様です。よく教会では導きのままにということを言うんです。導かれました。そのことは大事なことですけれども、それよりも前に秩序があります。 例えば神様にですね、神様は何でもできるお方なんだけども、角の4つある三角形を書いてくださいって言ったら神様は書けると思いますか？どうですか、皆さんどんな信仰ですか？角が4つある三角形を神様、あなたは何でもおできになるのですから書いてください、どうかそれが書けるようにってこれから祈りますから、どうですか？理屈に合わないですね。つまり角が4つの、もうそれは三角形ではないということですから。つまりこの世界の中には、神様がお作りになられた世界の中には秩序があるのです。ですから私たちはその秩序に従って生きていこうとする。ここに平和に生きていく、平和を保っていくという道が広がっていきます。誤解を恐れずに言うならば、どんなに信仰的と言いながら秩序を失っているならば絶対平和は生まれません。そしてそれは導きではありません。神様は私たちに秩序を与えてくださっている。ですから聖書を読むときも、そこには秩序がいくつも書かれていますね。例えば十戒ということもそうですし、そこから紐解かれた、レビキや民数記に書かれている細かなルールの一つ一つも、その時代の中にあって一つの秩序であったということを思います。そうして平和が作られていく。私たち神様を信じる者は、何よりもそのように秩序の中に働いておられる神様を信じているということなのだと思います。その神様が人間をお作りになられたときに一つの命令を与えられました。この地を支配せよと言われたんです。さまざまなものを神様はお作りになられた。そしてその最終的な段階で人間をお作りになられて、人間にこの世界のすべてのものを支配しなさいと言われました。支配と言いましても、それは私たちの都合願望のままに搾取をしたりコントロールをしたりするということではないですね。そのように読まれてしまった時期はキリスト教会でもあったと思いますし、今ももしかしたらあるのかもしれませんけれども、神様が支配をしなさいと言われたのは、そのような秩序ある神様がこの世界が平和に保たれていくために人間に委ねてくださったということなのだと思います。ですから自然を搾取していい、それが支配だなどということとはならないはずですね。漁獲量の調整であるとか、あるいは自然環境を保つためにさまざまな制限を私たちの生活に加えていく、コントロール、自らをコントロールしていくということも世界を支配するということの中の一つなのだと思います。私たちは神様に導いていただき、支えていただいて、その神様の愛をしっかりといただきながら、このような正しい意味での支配、世界の調和のために、世界の平和のために私たちは召されているのだと思います。それが創世記第一章、そして二章に書かれていることだと思います。ところが創世記三章に入って、まもなく人間は罪を犯しました。神様との関係が決定的に敵対関係になってしまったのです。そこからこの秩序、調和、平和というのがガラガラと音を立てて崩れていくわけですね。本来ならば労働は喜びでした。世界が平和に保たれるために労働も一つの大切なことでした。それは本当に喜びであった。ところが額に汗を流すということが労苦するということになってしまった。これが罪が入った一つの結果だと思いますね。さらにはアダムとエヴァのその二人の関係の中にも陰りが出てくるようになりました。そしてその二人に生まれた子供たちのカインとアベルは、兄が弟を殺すということをいたしました。神様との間に敵対関係を作ってしまった。そのことからさまざまな秩序と平和が崩れていってしまって、私たちは平和どころか戦いのそのような 生活をすることになってしまった。これが創世記3章以降に書かれている、そして今も私たちはその中にある、ある意味でですね、状況なんだと思います。なんで戦争がなくならないんだろうか。もともと神様は平和なるお方なのに、それは人間の罪が問題だ。罪と言いましても何か悪いことをしたというよりも、もうそのこともあるでしょうけれども、神様との関係に敵対関係が置かれてしまった、置いてしまった、このことから戦いの止まない世界になってしまった。そうしますと解決は、戦争をやめよう、戦いをやめよう、平和に、平安に生きよう、こう願うならば、まず私の罪が解決されなければ絶対に平安はやってこないということですね。私の罪は解決されているだろうか、神様との間に平和が保たれているだろうか、神様との間に敵対関係があるだろうか。もしそこに敵対関係が依然あるならば、いくらこの世界に秩序を取り戻し平和を築こうとしても築けない。土台の一番下のピースがちゃんと据えられていないのに、上を積み上げようとするようなことですね。一時的にはもしかしたら美しく積み上げられる部分があるかもしれないけれども、何かの折にはすぐに壊れていってしまう。それは本当に根本的な自分自身の罪が解決されていないからだ。神様はこのような私たちのありさまをご覧になられて、よしとは思われないで御子イエス様をこの地に遣わしてくださいました。そして十字架と復活の御業を成してくださった。新約聖書のローマ人への手紙の5章の1節、プロジェクターにありますので見てくださればと思います。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。罪が解決される、救われるということは、神様との間に平和をいただいたということなのです。救われたというとですね、罪許されて永遠の命いただいたということを言うんですけど、もう死んだら天国だということを言うのです。そのことも大切なことですけれども、じゃあ今はどうでもいいのかっていう話を聖書はしているのかというと、全くそうではないですね。実はその約束をいただいたものの生き方、今この瞬間の生き方がものすごく大事なことです。そのために聖書は書かれています。死後の世界がどうのこうのということを聖書は論じようと一義的にしているわけではないですね。今私が平和に平安に生きることができるのかどうか、その前提として、もうイエス様が私たちのために取りなしをしてくださって、十字架と復活の御業を成してくださったので、私はもう神様との間に平和をいただいた。どんなに身の回りに敵がやってきたとしても、神様との間に平和をいただいた。これがクリスチャンです。で、これが救われるということです。ですから、この平和をいただいて初めて、この世界に私たちは使わされていくのです。人々の中に平和を告げ知らせていくものに、平和を築くものとして使わされていこうとする。ああ平和がないなと思えば、まず自分自身がですね、神様との平安をいただいたのだということを確認したいと思います。で、そのことをしっかりと確認していく中で、この世界の中に使わされていく。そうして初めて私たちは平和を築くものにならせていただけるのだと思います。世界に使わされていくと言いましたけれども、それは具体的には隣人に使わされていくということですよね。家族の中に使わされていく、あるいは職場に使わされていく、地域社会に使わされていく、学び屋に使わされていく、 そういう時に自分はもう神様との間に平和をいただいたものだ、そのことを確かにして使わされていく、そうして初めて平和を告げ知らせる、平和を作るものになるということなのですけれども、この神様との間に平和をいただくということは、まあ、同時にと言ってもいいかもしれませんけれども、それは自分との関係に平和をいただくということでもあります。あるいは神様との平安をいただいて隣人に使わされていくのだといった時の最初の隣人は私自身だということですね。皆さん、私自身との戦争状態にあるということないですか？そんなことない、そんなこと考えたことないですかね。例えばね、今の自分の姿を見て、私はこうではなかった、本当の私はああなんだけどなと思っているとすれば、それは戦争状態です。自分を受け入れていない、自分と敵対しているのです。私というものを受け入れられないとすれば、それは私と戦争状態にあるんです。自分と戦争状態にあるものが世界に使わされていったらどうなりますか？平和を築くどころか、戦争の火種を撒き散らしに行くわけですよね。ですから神様との平和をいただいたということは、次に私自身と平安をいただいた。どうして私はこうなんだろう、私というのはどうしてとんでもないことをしてかすんだろう、語ってしまうんだろう、こうして戦争状態にあるような私をまず神様が受け入れてくれた。良くなったから受け入れてくれたわけではなくて、そのとんでもないままにですね、受け入れてくれた。この神様との出会いが私を受け入れるという道を開いていくわけですよね。これがまた救われるということです。どうして私はこうなんだろう、ああでなければこうでなければというふうにくよくよする私に、あ、これが私なんだ、この私を愛していこう、このようにですね、生きるように変えていただいたというのが救われるということです。渡辺和子ってもう亡くなられましたけど、シスさんの講演会一度聞きに行ったことがありました。大阪のあるホールで、母校の100周年か何かの記念会だったんですけどね、記念かくしゃくした体で登壇されて、もう本当にどこからこの声が出てくるのかっていうふうな透き通る声でですね、1時間近く語ってくださいました。その講演の中でこう言われたんです。あなたは自分自身を愛していますか？もしあなたが自分自身を愛さず、自分自身に愛想を尽かしているとするならば、あなた自身よりも距離のあるそれ以外の人がどうしてあなたを愛してくれるのですか？70億いる中で最も自分に近い私自身が私を愛さずして、この世界の誰が愛してくれるのですかと、まず私を私自身が愛してあげましょうって言われたんです。これは不思議なことでね、愛していくと愛されていくんですよ。愛されていくとまた愛するものになっていくんですよ。そういう経験されたことないですか？例えば花をめでていても、別に何にも感じずに、どこかの花壇の花を見ているならば、あ、花だないうぐらいですけど、今私、スパッシフィラムというですね、観葉植物が3鉢ほどありまして、でこれもともと100均か何かで買ったような小さなものだったのに、こう非常に暖かく接していくとですね、どんどん大きくなっていって、このところ花を咲かしてくる。でところはですね、その3鉢のうちのいくつかは冬割と過酷な状況に置かれていた時期があって、それで1個だけなかなか咲かないんですよ。でなんとかこう咲いてくれないかな、花をつけてくれないかなと思いながら、いろいろこう毎日見ていきますね。で毎日見ながら本当に心を傾けていこうとすると、だんだん愛らしくなってきますよね。ちょっと変な例ですけど、私という人間を私が愛さずして一体誰が愛してくれるのか、 もちろんもともと私自身は私を愛することはできないのです。一番身近で自分を見てしまっているから。けれどもその私を神様は愛してくださった。それが聖書のメッセージですね。神様と平和をいただいた。だからこの私を私はまた受け入れていこう。こうして心に平安、つまり自分の中の出来損ないの部分も受け入れていって初めて世に使わされていくときに私たちは平和の子となっていけます。こういう経験もするんじゃないでしょうか。特に家族などを見ていますとですね、気になる部分が出てきたりする。それは精神的に身近だからですよね。ある教会なんかで前で証しを誰かがすると、もう本当に赤裸々な証しをしていくとすると、教会の皆さんは本当に喜んでニコニコしながらその信仰の証しを聞きますよね。けれどもなかなか家族は大変ですよね。前でお父さんが喋ってるっていうのでハラハラドキドキしながら白黒しながら聞いてます。これは身近な関係だからと思いますけど、でもその中には特に自分との共通点というのがやはりあるからですよね、家族というのは。ですからもし私たちが自分自身の弱さや足りなさというところに勝利ができていない、それが受け入れられないままにこの世に使わされていきますと、途端にその部分が反応していきますから、人の弱さや足りない部分がどんどん目についてくるんです。だから当然平和を語るよりも、あんたここはこうした方がいいで、私もなんやけどなみたいなことをいっぱい言い散らかしていくことになる。これ平和どころか戦いをいっぱい生み出していくことです。だからとにかく私自身がしっかりと神様と平和をいただいて、自分自身と平和をいただいて、こうして使わされていかなければいけないだと思いますね。これが救われることだと言いましたけれども、この地上にある限り私たちはこの戦いを経験していくのです。天の御国に帰らせていただいた時には本当に全てが満ち足りたところにおらせていただくことになるわけですけれども、しかしやはり世にあっては戦いがある、困難がある。しかし勇敢でありなさい、私は世に勝ったとイエス様はおっしゃられたので、そのお方と共に戦いの中に歩んでいくのです。イエス様はこのような私たちに平和の子として来てくださいましたね。クリスマスのごとにイザヤ書の9章で読むのは、平和の君として来てくださったお方だということでした。そして復活されたイエス様はいつも復活されたイエス様は戸を閉じて、とにかく隠れるようにしている弟子たちに向かって、平安があるようにと語ってくださいました。そして平安があるようにと語られた弟子たちを今度は使わされましたね。そのところの言葉を少し読んでみましょう。ヨハネの福音書の20章の19節からです。これはプロジェクターに用意したかもしれません、はい、ヨハネの福音書の20章19節からのところを読んでみましょう。ないか、ごめんなさい。じゃあ19章から23節、私読みますのでどうぞ聞いてください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。少し飛びますけれども22節、こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許されずに残すなら、そのまま残ります。罪の許しを語るようにですね、イエス様は弟子たちを使わされました。平安をいただいて初めて許しの言葉を語るものにしていただけた、こういうことなのだと思います。前後しますけども、私たちはイエス様を信じた時からもう神の子なんです。これはもう開きませんけれども、ヨハネの手紙の中に、私たちはすでに神の子ですというふうに語られています。 今開いていただきましたね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。神の子供なんですね。その神の子供だけれども、今日のお言葉に従うとすれば、神の子供と呼ばれますって言われたんです。つまりこの世間に私たちは神の子供として使わされていくんだけれども、この世間から、ああイエス様を信じているあなたは本当に神様の子供ですね。で、これは私たちが平和を作るときに、その幸いに生きるときに言っていただけるのだというふうな意味でしょう。私たちは神様との平和をいただいて、いただきました。そのことを確信して、そして自分自身と改めて仲直りをして、今まで私は私のことをいろいろ災難だり非難したりいじめたりしてきたけども、もう自分よ、あなたと私は仲直りしましょうみたいな感じですね。私自身を受け入れて、そうして神の子、平和の子として使わされていきたいと思うのです。最後にですね、これは本当に具体的な話だと思いますけれども、聖書の中にはいくつか平和の子として生きる具体的な道が示されています。ローマ人への手紙の12章、を読んでみたいと思います。全部は読みませんが、飛ばし飛ばしで読んでみたいと思います。以前にも言いましたけども、実は私は手帳の第1ページですね、このヨハネの ローマ人への手紙の12章を書いています。でいつも 見るように一番最初のページに貼り付けておくんですけど、一番最初だからあんまり逆に見なくなってしまってますけれども、今日改めて一緒に読みたいと思いますが、12章のまず2節、ごめんなさい、平和の子はですね、このように使わされていきます。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。まあ、この世と調子を合わせないというのは、一切この世の人たちと交わらないという意味ではないです。この世に使わされていくときに、私たちなりのこの調子ですね、リズムがあるということですね。そこで飛びまして9節から読みましょう。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。飛びまして21節に、悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。神様との平和をいただいた、敵対関係の終わった私たちは、自分自身と仲直りをして、そうしてこの世界に使わされているときに、今のパウロの言葉は非常に具体的だと思いますけれども、一つ一つの言葉の扉は非常に、扉を開くと奥行きが深いわけですけれども、今日はそのことを考える時間はないですけれども、引き続き思い巡らし続けたいお言葉だなと思いました。お祈りをいたしましょう。 平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。天のお父様、あなたとの戦いの状態の中にあった私たちを、あなたご自身の方が御手を差し伸べてくださって、私たちとの戦いをやませてくださいました。そのあなたの平和の福音を私たちは聞かせていただき、新しく生きるものとしてくださいました。くよくよと自分自身を受け入れることのできない私たちに、しかしあなた様ご自身が受け入れてくださったと御声を聞かせていただき、そうして初めて自分自身を愛し、自分と共に歩んでいく、そのような新しい生き方へと変えていただきました。そうしてこそ使わされていきます。行く先々で偽りのない愛に、またあなたが共にいてくださる喜びの名前に、喜ぶ者と共に喜び、悲しみのあるところに心を添えていく、どうかそのようなものと使わせてくださるようにお願いをいたします。平和を作るものとしてくださるように、新しい習慣をどうぞ導き祝福してください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。信仰の告白をいたしましょう。お差し支えない方どうぞお立ちください。使徒信条をもって私たちの信仰の告白といたします。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌252番、安けさは川のごとく。
Because
します。見よ、我が罪は十字架に釘付けられたり、この安き、この喜び、誰も損ないえじと。天のお父様、十字架の主、復活の主、あなたを見上げ感謝をいたします。すべての良きものを与え、私たちを罪許されたものとして新しく生かしてくださいましたことをありがとうございます。与えられたものの一部を御前にお捧げをいたします。御用のためにお持ちくださるように。私たちのすべてはあなたの御手にあります。あなたの御手からのものです。どうかすべてのものをあなたに委ねながら生きるものとしてくださるようにお願いをいたします。新しい週間、そうしてあなたを信じるものでなければいただくことのできない大いなる恵みの道を歩むことができるように助け祝福してください。平和の子として使わせてください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。新聖歌63番、唱詠をし、その後祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今よりも後とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。週報に従って報告をしておきましょう。 今日は第2の主の日ですので、短歌の投稿の日になっています。その他の取り組み等々はお休みです。例年でしたら今日第2はですね、花の日訪問で、消防署など子どもたちと回るところですけれども、今回もお休みです。情報と祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の取り組みのために、どうぞご覧ください。次週になりますが、洗礼式が行われます。11時礼拝後から、30分間ぐらい、20分間ぐらいでしょうかと予定しています。受選者は滝俊光兄弟です。信仰生活の祝福をお祈りください。また続いて受選希望者がおられましたら、ご連絶ください。政調懇談会が先週行われました。お忙しい中、多数ご参加くださりありがとうございました。上半期の行事を振り返り、下半期の行事予定などを確認したこと、感染症対策の中での取り組みの祝福を祈りました。また牧師の人事についても話し合ってくださいました。全体でのやり取りの後、グループに分かれて意見交換がされたということです。継続して審議をしていきますので、互いのために、また教会のために続いて祈っていきましょう。そしてグループでの話し合いの内容をまとめてくださっているということでですね、次回信徒会として7月4日にまた計画がされているということです。それぞれ関係の皆さん、よろしくお願いします。その他といたしましては、政調懇談会後ですね、定例の運営役員会が行われました。ご苦労様でした。受選者の証の紹介や、感染症対策会計報告などがなされています。今週の祈り、引き続き新型コロナウイルス感染症の収束のために、ワクチン接種が進んでいます。副反応起こらず体調が守られるように、信頼会社、求道者、準備者のために続いてお祈りください。卓球会のためにお祈りください。今週の予定、次週の礼拝は右の通りです。はい、皆さんの方から感謝です。よろしいですか。ではそこまでいたしましょう。ありがとうございました。